に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第334回です。
ニュースを集めていると、時々特定のキャリアの話題が集中する時がありますよね。先日は楽天モバイルだったり、その次は NTT ドコモだったり。
ちなみに今週はソフトバンクですね。
発表会で、複数の内容が一度に発表されることも関係していると思うんですが、それ以外でも、時々話題が集中しますよね。ネタがないよりはマシですが、あまり集中しすぎると、ネタの取捨選択に困ることもあります。
それで削りすぎて、編集を始めたら一本足りないということになるんですね。
今週のネタバレを今ここでしなくても良いのでは。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクは、ウィズコロナ時代に対応することを目的として、スマートフォンなど、サポート強化などの見直しを明らかにしました。まず、利用料金の確認、契約内容の確認や変更の際に利用していた、マイソフトバンクアプリを2021年3月以降に順次アップデート、アプリ上で、自身が通いやすいソフトバンクショップを、マイソフトバンクショップとして登録しておくと、ショップのサポートが必要となった際にアプリから来店予約を行えるようになります。また、マイソフトバンクショップからは、スマホ教室やお得な情報などがアプリに配信されるとのことです。このほか、スマートフォンの操作教育について、ソフトバンクが独自に資格認定するスマホアドバイザーを全国で2000人まで順次拡大し、スマホ教室を全国のソフトバンクショップで開催するとのことです。これまでにズームによるミーティングを用いて、スマホアドバイザーがソフトバンクショップで行う場合と同様のサポートを遠隔で提供するオンラインスマホ教室を2020年7月から提供してきました。オンラインスマホ教室では、カリキュラムに沿った体験型講座を提供するほか、PayPay やネットショッピングの利用方法のサポートを提供します。ユーザーのスマートフォンに Zoom のアプリをインストールすれば済むことで、店舗滞在時間の短縮につながるとしています。Zoom によるオンラインミーティングの使い方教室も合わせて開催することで、誰でも安心してオンラインスマホ教室を利用できるようサポートするとしています。さらに、簡単手続きの対応店舗を2020年度中に1000店舗に拡大するとしています。簡単手続きは、機種変更の登録手続きの一部をショップに設置した専用端末でユーザー自身が行えるというもので、2020年10月から100店舗以上のソフトバンクショップで導入されています。料金プランや料金の見積もりなどは従来通りショップスタッフが説明、その後の申し込み内容の確認や、 重要事項説明の動画視聴などはユーザー自身が行うことで、ショップスタッフとユーザーの接触機会を減らしたり、店舗滞在時間の短縮につながるとしています。一方で、2021年4月以降、ソフトバンクショップと Y モバイルショップでは各ショップでの対応の統一、一律化を目的に、初期設定や一部のサービスの設定作業についてメニュー化し、スマホ設定サポートとして有償での提供に切り替えます。一部のショップではサポートの受付をしないほか、ソフトバンクや Y モバイルのユーザー以外からは受け付けないとのこと。例として、キャリアメール、PayPay、LINE の設定などは無料で提供しますが、データ移行は1件3960円、アカウントの設定、スマートフォンの初期化などは1件1100円、複数の場合は上限3960円、フィルム貼りは1件1100円といったメニューになっています。
キャリアのショップというと、手続き関係のお客さんと、サポートを求めるお客さんでごった返して、用事を済ませるのに数時間待ちが当たり前、というイメージがあります。さすがにこの時代にそれはよろしくないということで、ユーザーが店舗に留まる時間を短くするための施策です。オンラインで行えることを増やす一方で、サポートの一部を有償化し、滞在時間の短縮やスタッフとの接触機会の低減につなげるとしていますが、中の人としては、スタッフの負担軽減につながることを期待しますね。ずいぶん前から、中の人はサポートを行うショップと、手続きだけを行うショップを分けたり、ショップ内でもサポートの窓口と手続きの窓口を分けた方がいいのでは、と言い続けていたんですが、今回発表された施策はまさにそんな感じですね。コロナ対策を置いても、今回の施策はいずれ必要だったと思いますし、非常に良い流れだと感じています。
ソフトバンクは、3月に提供するオンライン専用プランについて、無料通話なしで2480円で提供するとし、サービスの名称はソフトバンク、オン、LINE ではなく、LINE もとして提供することを明らかにしました。通話料は、国内通話は30秒20円の重量制、海外ローミングは Y モバイルと同じ料金体系を採用するとのこと。1回の通話あたり5分間の通話が定額となる通話準定額オプションは月額500円。通話完全定額の通話定額オプションは月額1500円で別途提供されます。店舗やコールセンターでのサポートは実施せず、キャリアメールの提供もなし、LINE もの契約は、ソフトバンクの家族割の回線数にはカウントしないという制約はありますが、eSIM のサポート、eKYC による本人確認に対応し、即日開通も可能とのことです。対応機種については、物理 SIM カードについては Y モバイルで利用できる機種は利用可能。eSIM については対応機種を含めた一部の機種は、検証を急いでいるとしており、3月上旬に対応機種を発表する予定とのこと。当初発表していた内容から料金を改定した背景としては、KDDI から発表されたオンライン専用プラン、ポボに追従するためであると思われます。
その昔、Windows モバイルのことを、WinMoと呼んでいる人が一部にいましたが、今回の LINEMoという名称で、ふとそれを思い出しました。ソフトバンク、オン、LINEとして発表されていたオンライン専用プランですが、今回 LINEMoと名称を変更。また通話定額なしのプラン内容に変更した上で改めて発表されています。結局5分間通話定額をつけたら2980円なので、本当に見た目だけの最安値ではあるんですけどね。また、 ソフトバンクは iPhone 用と Android 用などで異なる SIM カードについて、今後、統一する方針であることを明らかにしています。ソフトバンクでは SIM カードが機種ごとに異なることで、容易な乗り換えに支障があるとして長年問題視するユーザーが少なからずいましたが、ようやくその問題も解決に向かいそうですね。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
茨城県大洗町の大洗シーサイドステーション内にあるアニメ、ガールズ&パンツァーのオフィシャルショップ、ガルパンギャラリーが2月12日に移転リニューアルオープンしました。施設面積が約2倍に広がり、展示要素もバージョンアップしたとのことです。営業時間は通常は10時から19時ですが、現在は18時までの時短営業中とのことです。開業当初は展示がメインの施設でしたが、販売する商品を徐々に増やしていった結果、取扱い商品点数が1000点を優に超え、常設のガルパン関連施設としては日本一の品数を誇るまでに拡大したことに伴い、今回の移転に合わせ展示エリアが拡張されたとのこと。具体的な展示としては、過去にオフィシャルイベントとして全国各所で行われた、ガルパン博覧会で展示されていた複製原画や装飾品を常設施設としては初めて展示するとのことです。このほか、ガルパンのファンとしても知られるプロモデラー、山田拓司さんによるジオラマの展示数も増加したとのこと。さらに5月には新たな試みとして、家に眠っていたり、場所を取っているだけの模型がある人を対象に、模型の展示、譲渡ができる。大洗ショーケースもガルパンギャラリーに隣接する形でオープン予定で、約60個のショーケースが用意され、現在は展示方法などのルール策定が行われているとのことです。
ガルパンの聖地、大洗のガルパンギャラリーが移転し大幅に拡大されたとのことで、写真を見るとアニメショップ1店舗分くらいのグッズが全てガルパンという、なかなかすごい感じになってますね。5月オープン予定の大洗ショーケースは素晴らしい試みだと思いますし、大変興味深いものです。もしかしたら、ショーケースの片隅に、中の人が作った模型が置かれる日が来たりするのでしょうか。ぜひ一度見に行きたいものだと中の人は言っていますが、その前に3月26日公開の最終章第3話を見るのが先ですね。
今年はウマ娘とガルパンとエヴァが重なって、中の人は忙しいことですね。
京急電鉄とカーステイは、キャンピングカーを動くオフィスとして利用できる。モバイルオフィスを横浜市港南区上大岡、金沢区農研大に設置する実証実験を開始したことを明らかにしました。利用は無料で、仕事で使えるワークスペースや学生の勉強スペースとしての利用を想定。キャンピングカー内にテーブルや椅子、電源設備、モバイル Wi-Fi 設備を完備。利用の申し込みはカーステイの専用サイトで受け付けます。設置期間は、京急上大岡駅前の空き地に設置された上大岡エリアは2月22日から26日まで、京急ストア農研大店前駐車場に設置された農研大エリアは3月1日から5日、設置時間はそれぞれ10時から17時で、予約ごとの利用可能時間は1時間、 1組1名から2名を推奨、最大4名利用できるとのこと。
キャンピングカーをモバイルオフィスとして展開する試み、出てくるんじゃないかなと思っていたら、やっぱり出てきましたね。キャンピングカーは車中泊のための空調や電源が確保されていますから、通信環境さえ確保してしまえば、モバイルワークにうってつけの環境なんですよね。今後はキャンピングカーの技術を応用して、モバイルワークに最適化した仮想が普及していくのかもしれないなと感じています。今回のニュースは以上です。
それでは、皆様からいただきましたコメントをご紹介します。
ゆくもば第331回を拝聴。ラクモバも6になり、MNO4 社の新料金プランを比較して楽しんでます。かっこ笑い。各 MVNO も対抗値下げが始まりましたし、楽しみで仕方ありません。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、2月1日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。今回もソフトバンクから LINE もの発表がありましたし、3月に実際にサービスが始まるまでにもう少し動きがあるのかなという気がします。
ゆくもば第331回拝聴。3月楽天解約予定でしたが今回の料金改定の件でとりあえず残しておきます。こんな人多いかも。1ギガまで月額0円でもユニバーサル料金はかかるんですよね、多分。と、アポロさんから2月2日にコメントを頂戴いたしました。
アポロさん、コメントありがとうございました。そういえばユニバーサル料金については全くノーマークでした。多分そこはかかってしまうんでしょうね。中の人も無料サポータープログラムの期間が終わったらどうしようかと思っていましたが、ひとまず様子見という感じになりました。メインの通信を別の SIM に切り替えて、サブとして使って 1GB 未満に収まるように使う感じになりそうです。
ゆくもば第331回を拝聴。携帯料金プラン。今月中に申し込むとさらにお得になるようですが、au のすでに満期を迎えてる右往左往したアップグレードプログラムの対応は、未定と公式ページにありました。とりあえず、キャリアメールの離脱準備でも進めておこうと思います。と、島徳さんから、2月4日にコメントを頂戴いたしました。
島徳さん、コメントありがとうございました。各社とも、端末の料金サポートを適用しているユーザーの意向についての説明があまりされていないように感じます。サービス開始までにちゃんと方針を決めて発表してほしいなと思いますね。
ゆくもば、第332回を拝聴。Apple Watch で iPhone のロックを解除できるようになる仕様、次の iOS のバージョンアップで実現しそうですね。マスクで Face ID が役立たずなので素直に嬉しいです。と、天王寺 Apple Club、カッコ公式さんから、2月9日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺 Apple Club さん、コメントありがとうございました。ちょっとアップルらしくないやり方のように感じなくはないんですが、利便性が損なわれている現状を改善してくれることについては、素直に喜びたいですね。
ゆくもば、第333回、カッコゾロ目を拝聴。アンカーなどの製品の電波法違反、FM トランスミッターなどのように固定された周波数の電波を出すものは単純に計測できますが、ソフトウェアにより無線機の性質が変わるもの、 かっこスマホの方が闇か深い気がします。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、2月15日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、再びコメントありがとうございました。おっしゃる通り、ソフトウェア無線機の方がちょっと怖い部分があるような気がしています。ファームウェアのアップデートでこっそり直されていたり、というのもあったりするのかなと。
FM トランスミッターの件、興味深いお話でした。電波の出るもの、自分でも作りたいなと思う時があるのですが、法を守っているかのエビデンスを取れるだけの測定器を持っていないので諦めています。メーカーさんには設備もあるだろうから、きちんとしてもらいたいですね。と、シマトラさんから、2月15日にコメントを頂戴いたしました。
シマトラさん、コメントありがとうございました。無線機の部分は、既存のモジュールを購入するという手もあるのでしょうが、本当に特性を調べようとするとスペクトラムアナライザやタワーメーターは最低でも必要になりますから、個人だと機材を揃えるのもまあ大変です。測定を叱るべきところに依頼するのも結構費用がかかりますもんね。今回は法の解釈を間違えたという見解を発表していますから、そこはちゃんとしてほしいところですね。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。次回のコメント紹介は3月下旬を予定しています。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばに対するご意見、ご感想、その他もろもろのコメントがございましたら、ご遠慮なくお寄せください。Apple Podcast のレビュー投稿、ブログのコメントやメールフォームへの投稿、あるいは Twitter のハッシュタグをつけたツイートなど、お気軽にどうぞ。
ハッシュタグは、アルファベット小文字で、シャープ YUKUMOBA です。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。日本語ハッシュタグを使われると、中の人がご意見をキャッチできません。
いただきましたコメントは、不定期となりますが、番組内でご紹介させていただければと思っております。なお、他の番組のハッシュタグが複数ついたツイートについては、紹介かぶりを避けるために取り上げるのを控えておりますが、内容は拝読させていただいております。
ゆくもばの過去配信分の再配信、ゆくもばアーカイブス、中の人が何か喋ってる、状況開始、それぞれ不定期配信となりますが、よろしければお暇な時にでもお聞きいただければと思います。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。